The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イエスは世界の人々の罪を負われます。イエスを信じる人、つまりイエスのもとに来てイエスを死と告白する人は罪を許され永遠の命を受けることができます。イエスがこの地上で宣教された時、イエスに出会った人々の中には重い病気の人や体に障害のある人がいました。彼らは病気の癒しや回復を求めてイエスのもとに来ました。そして彼らは癒されました。イエスは私たちの病を負い、私たちの咎を負われたと聖書に書いてある通りです。今も重い病を持っている人たちがいますが、永遠の命を受けるときには彼らは再び完全な体に回復できます。これは大きな慰めです。病に苦しんでいる人を非難するようなことがあってはなりません。多くの病は罪の直接の結果でないことは明らかです。釜型赤血球性貧血やがんは神からの罰ではありません。病があるのは私たちの世界が堕落した罪の状態にあるからです。私たちの存在の中心には欠けがあるから、遺伝子にも影響を及ぼし病を生じさせます。病に苦しんでいるのはその人たち自身のせいだと非難するのではなく、寄り添い支える必要があります。一方で自ら病を招くような状況があります。喫煙の結果肺を害して肺気腫にかかる場合もそうです。ドラッグを常用すると脳の損傷が起こります。アルコールの飲み過ぎで肝硬変を招くこともあります。悪習慣のせいで病気にかかるのはとても悲しいことです。このメッセージを聞いている方でそのような方がいたら、ぜひ悪習慣をやめてください。皆さん自身の体を聖書に書かれているように大切に扱ってください。信じている人にとっては体は聖霊の宮です。ですから自分で自分の体をダメにするようなことをしないでください。病を癒していただくためにイエスのもとに来た人たちの中には、自分ではどうにもできない人たちがいました。例えばルカの福音書17章11節以下に記されているサラートに侵された人たちもそうでした。11節から読みましょう。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イエスは私たちの病をも負ってくださるという力強い証言がここに書かれています。私たちの罪や罪過だけでなく、病も負ってくださいます。 その病は自分の愚かさや罪のゆえに自分で招いてしまい後悔しているかもしれません。あるいは堕落した世界に生きているゆえに生まれつき持っている病かもしれません。イエス・キリストはあなたの病を負うことができますし、よみがえりの時にはあなたは完全な回復を得ます。ではサラートに侵された10人の人たちのことを少し見ていきましょう。彼らは遠く離れたところに立っていたと書かれています。これはこの病にかかった人たちに対する旧約聖書の律法に従っているからです。サラートというのは多くの伝染性の皮膚病に対して用いられた言葉です。だから地域社会から隔離される必要がありました。この10人の中にはユダヤ人とサマリア人がいたことに注目してください。普通ユダヤ人とサマリア人は関わりを持ちませんでした。サマリア人は北イスラエルの首都サマリアに起源を持つユダヤ人です。北イスラエルは紀元前721年にアッシリアにより滅ぼされました。ユダヤ人は捕囚として他の地域に移され、残ったユダヤ人とアッシリアからの移民との間の子孫がサマリア人と呼ばれるようになりました。民族的に純粋なユダヤ人ではなくなったサマリア人は他の地域のユダヤ人から見下げられるようになり、関わりを断たれていました。ここに10人のサラートに侵されたユダヤ人とサマリア人がいました。この病にかかっていなければ彼らが一緒に過ごすことはなかったでしょう。けれども彼らは一緒に過ごすほかありませんでした。病気のゆえに自分たちだけの共同体を作らざるを得なかったのです。私たちを分け隔てるものはどんなものがあるか考えてみましょう。民族、好き嫌い、美醜、知性等々、これらは人を分裂させます。けれども私たちは皆罪人です。この点において私たちは一つです。罪人であることは私たちの共通点で、私たちは皆同じ状態でイエスのもとに行きます。メシアであられるイエスは神の民に癒しを与えられます。旧約聖書のイザヤ書にメシアはどんなことをするかが記されています。栄光の神の国が来るとき、どのようなことが起こるかがイザヤ書35章に記されています。そのとき目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。そのとき足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり。これはエデンへの回復です。神が私たちに願っておられる完全な状態への復帰です。そこにメシアイエスは私たちを招き入れられます。そのためにイエスは生き巡って人々を癒されました。イエスを信じイエスに希望を置くとき、回復の時が始まることを明らかにされました。その癒しは心だけではなく体の癒しも含みます。神は私たちの全存在を救いたいからです。はじめに神は私たちの全存在を良いものとして創造されました。私たちは罪によって堕落しましたが、私たちの全存在を神は救いたいのです。ここで感謝について考えましょう。神から癒しを受けたら、それを当たり前として私たちは捉えがちです。すぐに忘れてしまい、癒されたという恵みを神に感謝しません。十人の中で一人だけがイエスのもとに帰り、足元にひれ伏して感謝しました。 もちろん他の9人も大変喜んだでしょう。彼らも、私たちを癒してくれたイエスは素晴らしい、感謝をしなければと思ったでしょう。けれども彼らは感謝を表しにイエスのもとに戻りませんでした。今日の世界ではどうでしょうか。このことを神に感謝し、それを行動に表さなければという人がどれくらいいるでしょうか。イエスのもとに行き、褒めたたえ感謝する人は多くありません。皆さんもイエスがあなたの罪を許し永遠の命を与えてくださるのですから、感謝をしなければなりません。イエスのもとにひざまずいて、主なる神様、あなたを賛美します、あなたの救いを感謝しますと主に申し上げてください。心から信じて信仰を持ったのに、時間や努力を惜しみ、神がイエスを通して成してくださった救いを本気で感謝しない人が多くいます。イエスは言われました。9人はどこにいるのかと。イエスは10人全員を癒されました。全員に許しと回復を与えられました。それなのに1人しか戻りませんでした。そしてイエスは戻ってきたサマリア人に言われました。あなたの信仰があなたを治したのです。あなたを治したと言われています。このサマリア人の体と心の全存在が癒されたのです。心と体が回復しなければ本当に健全だとは言えません。神の私たちに対する目標は、あちこちが少しだけ癒されるのではなく、心は救われるけれども体は朽ちるのではなく、心も体も全存在が救われたものとして永遠の命を神と共に生きることです。病気の人がいたら、イエス・キリストにあって約束されている回復を待ち望んでください。イエスはあなたの罪と病を負われました。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。